寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さて、たっちゃんの登場です。おはようございます。
はい、おはようございます。もう、それこそ、下月。来月は師走だもんね。早いよね。最近、新行宗秀さんって、まあ、もう何年も前に、紹介したんだけど、根源へっていうね、すごい分厚い本を書く。まあ、執筆家っていうのかな。いろんな本を書いてるんだけどさ。まあ、難しくて難しくて。でも、俺は面白いなと思って、わからないながら一生懸命読むんだけどね。その新行宗秀さんが、老に学ぶっていう。まあ、老っていうのはね、老人の老の下にお日さんの火をつける木だな。老と書いて木と読むじゃんね。要はその、なんで老人の老の下に火をつけるかって、要は日本っていうのは太陽崇拝だから、要はお天道様の下で堂々と生きていけと、お天道様の下胸張って生きろと、でお天道様に感謝しろ、まあ、そういうことから老っていうのは、つまり老人の老に火をつけて、まあ音では木と読むんだけど、この老っていう字はいろんな知識を身につけながら自分の生き方を悠々自適に生きられるような年の取り方で、もっと言うとね、いろんな熟語があってさ、例えば今の老という、老人の老に火をつけた、その老に宿という字をつけて寄宿という、恩は老は木だから寄宿、まあ寄宿っていうと経験豊富だとか学識が豊かだって、こんな意味です。それから旧体前としてって、新旧の旧の字ね。一本棒のお日さんの日の旧、新旧の旧。それで、気旧と。これ、気旧って昔から慕われている老人ってこういうことさ。それからさらには、気老って、また老人の老を重ねるんだけど、で、気老と。これはもう、すごいいろんなものを身につけて、いろんな人から尊敬を受けるって、こんな意味なんだよね。で、その、ちょこっと、最近自分でも思うんだけど、人間って年を食うのはもう当たり前で物理的なもんで、これはね、そのがんができてくるっていうのもね、やっぱりそれは老いなんだよね。その筋肉とかその他、持ってる細胞の活動の、それはもう老いなんだから、そういう中で精神的に、老いない、いろんなことを、ものを考えながら、いろんなことを学びながら、いろんなことを教えてもらいながら、若い人に教えながらって生き方ができたらかっこいいなっていうんで、江戸時代のご隠居さんっていう言葉につながるわけだよ。江戸時代、町内でね、長屋がいっぱいあるようなところで、ああご隠居さん、今日こうこうあったんだけど、これどういうことですかねって、ああそれはなって、熊さん八さんこういうことだよっていう、そのご隠居さんっていう言葉は今では定年退職後の人なんだけども、そのご隠居さんっていう言葉にはね、ものすごい尋常ではない、波ではない、その人の若かりし頃の生き方っていうのが生きて、そしてみんなから尊敬を受けるみたいな、気球であり気老であるような生き方がご隠居さんだと思うんだよね。だからその今の俺たちが気をつけなきゃいけないっていうのは何かっていうと、60なら60で、あるいは65で定年迎えました。まあ定年が伸びてるから、だんだんだんだんこうみんながで、そういう定年終わった時にご隠居っていう言葉が自分に当てはまるのかっていうことを、老人は考えなきゃいけない時代だよっていうことを今言いたいんだよね。どういうことかっていうとさ、具体的に言うと、ジジイの上にクソをつけられちゃうんだよ。ね、まあ何でもそうだけどさ、クソっていう言葉がつくとね、クソっていうのは米が異なるって書くんだけど、クソジジイとかクソババアとかさ、クソ野郎とかって、クソ真面目もそうだな。要は、なんとかという言葉にクソっていう字がついてくると、それは最大にバカにされてるわけじゃん。じゃあ、その、今言うご隠居さんって本来呼ばれなきゃいけない一つの仕事を成し終えた年齢になった人がクソじじいって言われるんじゃあ何が原因か。結局要は自分の幸せのことばかりっていうか、自分の健康のことだったとかさ、自分の、何しろ自分のことばっかり。あるいは あるいは自分が学んできたことを、自分が勉強してきたことのみを主張しすぎちゃって、こうだからこうだだから、そこにその少しの幅がない。で、そういう生き方をしちゃダメだよってすごい自分が思うんだよね。で、俺よく若い人、たまたま俺はありがたいことに若い人たちが結構周りにいっぱい集まるもんだから、脇は甘く懐深く生きろって、そういう表現をして教えるんだよね。脇は閉めろって言うけど、脇閉めたら何も入ってこねえぞと。だから脇を甘くすればいろんなものが自分のところに入ってくる。で、入ってきたんだけども、自分の奥底まではなかなか届いてこねえよっていう、そういう人格を自分が作りたいねっていう話を自分ができてねえくせに言うんだけど、でもそういうことを思っているってとっても大切だと思うんだよ。だから今言う生き方っていうんだけどね、目的を持った生き方っていうのが年を食ってもあるとね、嬉しいかな。だから特に俺はすげえ心配してることが、最近ね、若い人たちがね、みんながみんなじゃないんだけど、先輩は月に何百万稼ぐ、何千万稼ぐってすごいんですよ。それをしたって、僕もああなりたいっていうのはね、つまり、その人間っていうのはお金を稼ぐのが偉いと思ってるような人たちっていうのはすげえできてきちゃっててね。で、最終的には楽して金稼ぐみたいな。その楽して金稼ぐっていうのはね、ある意味じゃ、インターネットの使い方を上手に使えて、それでまあ、お金を買って、でも、やっぱりお金を稼げるようになるには、それなりの努力とか、それなりの知恵とか、それなりの発想とかが必要だと思うんだけども、でも、簡単にお金を稼ぐ。で、最終的には、さっき言った、じいさんばあさん騙して、お金を搾取する。そういう人たちが、出てきちゃってるってのは、ああ、うまくねえな。それは何のために働くのかっていうね、目的意識がなくなっちゃってて、お金を稼ぐっていう目標だけ設定するからダメだっちね。目的ってね、すんげえ大切でさ、目的っていうのは誰のためにとか何のためにって、誰か人のためになるようなことがないと目的っていうのできてこない。で、結果としてそれを得るためには目標を設定するっていうんだけど、目標は変わるじゃんね。で、それは変わっていいわけで、うまくいけばうまくいく、いかなきゃ下げりゃいいわけだよ。っていう、そのくらいの楽な気持ちであって、つまり、結論的にはね、生きるっていうことは、生きに行きたいなって、生きってさっきのご隠居さんの話さ、生きでなきゃダメなんだよね。よくさ、三方一両得とかさ、三方一両損とかっていう、そういう言葉があるじゃんね。
大岡裁き。
ああ、そうそう。じゃあ大岡裁き。あれは三方一両損だよね。ある江戸っ子が、三両落としちゃった。ほんと江戸っ子の気質として、俺から離れてった金は俺のもんじゃねえって、しょうがねえ、あれは俺の金じゃねえし、俺から離れたかったんだ、しゃねえ、諦めちゃう。で、その三両拾った人が、三両も拾っちまった。こりゃ困ってる人がいるだろう。で、南町奉行所へ届ける。そうするとそこで、大岡が出てくるんだけど、この落としたやつ、拾ったやつを呼ぶ。で、両方とも、俺はもう落としたんだ、俺の金じゃねえ、冗談じゃねえ、拾った金をてめえのもの懐に入れたなんて俺の人生には傷がつく、お互いでいらねえいらねえって、ああ分かった、大岡、今の最低大岡裁判で分かった、一応その三両は私の奉行所で預かりおく、よし一旦預かったぞ、この三両はもうお前らのもんではない、俺が預かった、でよし今から俺がここに一両足す、四両になった、お前は拾った三両が二両になると。お前は落としてしまったけど三両戻ってこねえけど二両戻ってきた。で、俺も一両損した。三方一両損だ。お丸く収めろ。つまり何を生きたかったか。生きじゃんね。
うん。
みんなが納得できて、そしてかつみんなが、ああ、よかったねって笑顔になれるって。なんでそれ
が。めでたしめでたし。
めでたしめでたしだよね。なんでそれが今の政治にできないかってそこ言っちゃうんだけどさ。だからまあね、生きっていう字はね、水でしょ。前にやったよね、これ。 息という漢字を分解すると米に九十じゃんね。米っていうのはベイジュ、言葉つければベイジュで九に十という、そこにそあの息なんだよ、十を言葉つければ卒十じゃん。で88のベイジュ卒十という九十のお祝いで、その中に8890ときて、なんで89の祝いはねえんだと。まあ昔は88まで生きたら大変なことだって。今100なんだけどさ。それは役がね、ダメだねっていう、役を飛ばせっていうんだ、89がね。っていうことで息ができたって俺は勝手に言ってんだけどね。でもね、まあ今日も最後の締めくくりの話なんだけど、やっぱり息に生きるっていう、老人でありたい。それは自分のためでなくて、若い人のためにもいろんなことを教えられる自分でありたい。そう思うんだよね。
そういう人たちと触れ合ってれば、うん、若い人たちも人生に意義が見つけられそうですね。
そうだよね。という結果になりたいよね。